はい、今日は27章1節から38節です。母のリベカがヤコブと一緒になってお父さんイサクを騙すというとんでもないことが聖書に書いてあるんですけども、ここの箇所でリベカとヤコブはなんてやつだと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、ここの今日のところを通してリベカの信仰、そしてヤコブもその信仰を受け継いでいくという、そういう様子を皆さんと読んでいきたいと思います。で、11節でヤコブはその母リベカに言ってますね。でもエソお兄さんはとても気深いのに私の肌は滑らかです。お父さんが私に触れれば騙しているのが分かります。そしたら私は祝福どころか反対に呪いを受けてしまいます。それに対して母リベカが13節で答えましたね。私の子よ、その時にはお母さんがその呪いを引き受けます。ただ私の言う通りに行って取ってきなさい。この母リベカの言葉ですね、特にお母さんがその呪いを引き受けますという、非常に強い言葉がここに書いています。どうしてそこまでリベカは言えたんでしょうか。ここにリベカのこの信仰のことが秘められています。で、このリベカさんは、なかなかイサクと結婚して子供が生まれませんでしたね。20年待たなければならなかったんですね。そして、やっと20年目に、妊娠をいたしまして、ですから最初の出産ですね、かなり年も取っておりました。それに双子がお腹にいるということも感じておりましたので、このリベカが主に御心を尋ねるために出かけていったと、こう聖書に書いてました。この自分が双子を産む、そこにはどんな神様の計画があるんだろうか、そういうところにリベカは注目したんですね。私たちも人生の中でいろんなことが起きて、それで悩んだりブツブツ文句を言ったり、するわけですけども、リベカも、そういう思いも持ってたと思いますけども、でも神様の計画は何なのかというところに彼女が注目したのが、大変重要な、私たちにとっても重要なことだと思います。そうしましたら神様が計画を明かしてくださいましたね。兄が弟に仕えるようになる、これが神様のご計画でした。で、リベカはこの神様の計画、それを持っている神様と共に歩んでいったわけです。先週は二人三脚のお話をしましたけども、ちょうどこの兄が弟に仕えるようになるとおっしゃった神様とリベカは二人三脚で歩んでいったんですね。で、リベカの足は2本ありますけど、1本は、 大変不安定な足でした。出産初めてですから、出産の痛みはどんな痛みなのか、また生まれてくる子は双子だからどんな子なのか、で、高齢の出産というリスク、そして兄弟の中はどうなるのか、どのように育てていけるのかといろんなこう心配、それが彼女の片方の足が立っているんですね。しかしもう片方の足は神様とつながっていますから、二人三脚ですから、で、彼女のそちらの足には神様の力が伝わってきます。で、皆さん、私たちも信仰を持つというのはこの両方の現実を生きていくことですね。片方の足はいろんな問題の上に立ってますけども、しかしもう片方の足は神様としっかりつながって、そしてその足を神様がぐいぐいと引っ張っていってくださる、そういう二人三脚の歩みです。もちろんリベカはその両方の足で歩んでたんですけども、聖書はその彼女が心配していたことはあまり何も書いてないんですね。きっとそういうものは神様にお任せして歩んでいったんでしょう。ここにですね、リベカの信仰の原動力があります。イエス様のお話を思い出すときに、弟子たちにこういうことを言ったときがありますね。自分の命のことや体のことで思い悩むな。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。このイエス様の言葉もちょうどこの二人三脚のことをおっしゃってるんですね。片方の足、自分の命、自分の体のことで本当に思い悩むことがいっぱいあります。そこに立ってますけども、しかしもう一方の足はしっかり神様とつながっている足ですから、まずその足から伝わってくる神様の力を受けなさいと。それが神の国と神の義をまず何よりも求めなさいという、そういう教えだったんですね。それから皆さんもよくご存知のベタニア村のマルタとマリアの家で一つのエピソードが起きましたね。マリアはイエス様のおもてなしで、マルタが忙しくしているんですけども、イエスの足元に座って御言葉に聞き入っていた、そういう場面がありましたね。で、マリアはそれを第一としました。その時にイエス様がおっしゃいましたね。必要なものはただ一つだけである。で、マリアはおもてなしのこともできるんですけども、そのただ一つのことを選びまして、そしてイエスの足元に座っていました。こういう事件が起こったんですね。で、神の国が近づく、天の国が近づく、イエス様が来られてからそういうことが起こるんですけども、こういうマリアのようにただ一つのことを選ぶ人が起こってくる、これがそのことを証ししてるんですね。イエス様はこんなお話もしましたね。天の国の例えとして、マタイ福音書の13章の44節以下で、畑に宝が隠されている。見つけた人は そのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。また商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると出かけていって、持ち物全部すっかり売り払い、その高価な真珠一つを買う。こういうお話なさいましたね。宝の隠された畑、この畑はただ一つだけなんです。高価な真珠もただ一つだけ。こういうことを知った人がそれを手に入れようとする、そういう事件が天の国が近づいたら起こるんですよ、そういうお話もなさいましたですね。リベカは神様のご計画、それがただ一つ一番重要なものだということを選んだ女性だったんです。さて、そのリベカ お母さんに強いられたヤコブのお話をしていきましょう。ヤコブがイサクのもとに行きました。彼にとりましてはお父さんを騙しきる自信はありませんでした。お母さんに押し出されて行ったんですね。そうしましたら20節で早速疑われるんですね。私の子よ、どうしてまたこんなに早く仕留められたのか。いつもでしたらね、エソーはかなり時間かかって動物を仕留めてまた料理して帰ってくるのに大体何時間かかかるんでしょう。でも、今日はえらい早く帰ってきたもんですからおかしいなと思ったんですね。もうこの時からもう疑われました。そして21節では、本当にお前が息子のエソーかどうか確かめたいと お父さんが言いましたね。そして22節、声はヤコブの声だと言われるんですよ。こうドキッとしたでしょうね。腕はエソーの腕だなあと言うんですけどね。そして24節、お前は本当に私の子エソーなのだなと念をされるんですね。嘘ついてないよねっていう感じの念押しなんですね。まあこれらのこのようにですね、疑われるわけですよ。ヤコブはもう最初の20節の言葉を聞いた時に、あ、もうこれはもうダメだと、絶対絶命のピンチと思ったでしょうね。その時に彼は思いもよらない言葉を言うんですね。あなたの神主が私のために計らってくださったからです、こう言うんですね。ここの言葉には深い意味が込められてますね。ヤコブはもうダメだと思って、あとは神様にお任せするしかないと思ったんです。でよく考えますと、このようなチャンスをお母さんリベカを通して与えてくださったのは神様なのかもしれない。そしてあの長子の特権を2枚目で買い取った時も思い出すと、別に自分が仕組んだことじゃなくて、あれも神様の導きだったのかな。それで今回も神様が導いてくださっているのかな、ヤコブは気づいたんですね。お父さん、あなたの神が主が私のために計らってくださったからです。ヤコブは母リベカから小さい時から耳にタコができるぐらいに 言い聞かされてたんじゃないでしょうか。あんたは次男だけどね、神様の計画はちゃんとあるんですよ。長男だけじゃないですよ。次男のあなたにもちゃんと神様は計画を持っておられるからね、希望を持ってあるもんですよ、いろんなことをですね、リベカは言っていたんじゃないでしょうか。それで煮豆を煮ていた時に、エソーに「じゃあ長子の特権くれますかお兄さん」、こう言ったんですね。そういう話を切り出すことができました。今はもうバレバレなのに、父が不思議に祝福しようとしています。ヤコブはここで初めてこの神様の計画のことに気づきました。母リベカの信仰を受け継いだんですね。私たちも今日この物語、私たちも信仰を持つということは、神様と二人三脚で歩んでいくということです。で、神様のご計画はちゃんとあります。ですから、どうぞ希望を持って歩んでまいりましょう。時々、自分の足に不安を覚える時もありましょうが、もう一つの足はちゃんと神様にしっかりつながって、神様がぐいぐいと進めてくださいますね。二人三脚は左右左右でしょ。左左左って自分の足だけで歩んでいけませんね。これ面白いですね。左の次は必ず右。だから交互に、信仰も一緒ですね。自分のことも考えますよ。でも神様のことも考える。交互に。そういう歩み、素晴らしいことですね。さて、新約聖書でこのエソーのことをちょっと書いてる箇所がありますので、紹介しますと、ヘブライの12章、そこに16節から17節のところで、エソーのようになってはならないということを書いています。で、彼は長子の特権という神様の賜物を軽んじました。それを後から気づきましてね、後悔して、今日読んでいただきました創世記の27章で、彼はお父さんに2つ質問しましたね。1つは36節です。あなたは私のために祝福を残しておいてくれなかったのですか、こう質問してますね。そして38節では、祝福はたった1つしかないのですか、とこう彼は2つの質問をしてるんですね。1つしかなかったんですね。ただ1つ、祝福はただ1つでした。宝の入った畑はただ1つだけでしたね。高価な真珠、いろいろ真珠あるけど、それはただ一つでした。マルタがイエス様の足元にいた時に、イエス様おっしゃいました。必要なのはただ一つ。私たち今与えられていますこの信仰、これは本当にただ一つの宝ですね。恵みですね。それを私たちは大切にしてまいりましょ ヤコブの母ラケルのように、マルタの妹マリアのように、持ち物を全部売り払ってその畑を買った人のように、持ち物を全部売り払ってその高価な一つの真珠を買った人のように、私たちもその宝を逃さないように、ただ一つだけですから、大切に、させていただきましょう。そしてこの素晴らしい宝があるということを多くの人に知っていただきたいものであります。今日の学びはそこまでにいたしまして、お祈りの時といたしましょう。